恵みと誠に富んでおられる主イエスキリストの父なる神様、新しいこの朝をありがとうございます。主が、私たちがまだ罪人であった時に考えられないほどの犠牲を払い献身してくださり、私たちのために十字架で身代わりに命を捨てるほどの大きな愛を示してくださいました。一人子を惜しまずに与えてくださるほどの尊い犠牲を主は払ってくださいました。その暗い夕があり、そして私たちが、すべての人が向かう墓場に主が葬られたことを覚えます。しかし私たちはこの主の日の朝ごとに、三日目の朝、主が蘇られて、ここにはおられません、蘇られたからですという、その復活のイースターの響きを、その朝を、希望の朝を迎えることができますことを感謝いたします。どんなに暗い夜が続いたとしても、神様、あなたは必ず夜明けを与えてくださり、苦しみのあったところに闇がなくなると約束してくださっている通りに、主は私たちの人生に失望させられることのない希望として、神様、伴ってくださっていることをありがとうございます。今日も主よ、インマヌエルなるあなた様が私たちをこのところに導いてくださり、そして共に礼拝を捧げることのできる恵みの中に加えてくださいましたことを感謝いたします。どうか主よ、素直な柔らかい良い血の心を与えてくださり、御言葉がしっかりと根付き、そして成長し、30倍、60倍、100倍の実を結ぶところの神様、豊かな実りある生活をさせていただけますように。そのために主よ、どうぞ聞くのに、そして悟るのに早い心を備えてくださり、また御霊ご自身がお語りくださることをお願いいたします。小さきしもべが御言葉を取り継ぎますが、主が助けてくださり、お一人一人の心に御言葉を響かせてくださいますように。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。
アーメン。今日は2008年の1月20日です。1月20日、この日は私にとって非常に記念すべき日になっております。昨年2007年の1月20日、その日は土曜日で、私たち夫婦がこのお見合い説教のためにこの杉戸キリスト教会に初めて来た日であります。その次の日、慈しみ深い神の献身という題で、あの良きサマリア人への例えから、私のために良き隣人となってくださって、献身してくださったイエス様について語らせていただきました。高橋先生、ご夫妻、また皆さんの温かい笑顔に迎えられまして、そしてこの教会に来てくれるんでしょうねというあの言葉に感謝しつつ、あれからちょうど1年が経ちました。諸事情がありまして、やっと今日選挙区長の平島誠先生に来ていただきまして、牧師就任式をしていただきますこと、本当に、そしてこの1年がここまで主に守られたことを、心から感謝いたします。この杉戸町のこの教会に、赴任する前、私は愛知県の豊橋というところで、牧師をしておりました。そこは私が20歳の時から、青年の時から破れたジーンズを履いていた時からお世話になった教会であります。しかし、あろうことか私がその教会の主任牧師になるとは夢にも思っておりませんでした。森川正幸先生という大先生がそこにいらっしゃいまして、40年以上主任牧師として労された教会です。実は森川先生ご夫妻は豊橋に移られる前はお隣の茨城県の古賀というところで、古賀教会の牧師として労された先生です。剣道先生ご夫妻が、毎週このところに一緒に集ってくださっておりますけれども、遠藤先生ご夫妻もこの森川先生からバトンを受けてですね、あの地で40年数年、つい最近までご労された先生であります。 ですから私と N.S. 先生が話しますと、なんかこう私は複雑な心境になってしまいます。何か同じものを感じて、はい。でも私は本当にこう、小さなロバだと自分を考えております。福音書を読みますと、イエス様が最後にエルサレムに十字架にかかるために入場なさっていくときに、どのような動物を主はお持ちになったのか。立派な馬ではありませんでした。小さな、まだ誰も乗ったことがない、まだ誰も乗ったことのない小さなロバを連れてきなさいと主は仰せられました。何か文句を言う人があれば、主がお入りようなのですと言って連れてきなさいということで、その小さなロバが連れてこられました。まだ誰も乗ったことのないロバの子、それは未経験あるいは未調整そのもののロバではないでしょうか。しかし私もですね、そういうものでありましたが、主がお入りようなのですというその言葉を、それだけが頼りにこの大先生からバトンを受け取ったのでありますが、この、未経験未挑戦の者にとっては、一時的には追うことができても長期にわたってはとても追い続けることができない大きなものでありました。皆さんはこの小さなロバのことをよくご存知だと思います。チーロバという本も出されていますし、榎本先生はチーロバの小さなロバですということで、そのような人生を歩まれました。しかしもしイエス様がエルサレムに入場なさった後、すぐに十字架にかけられるということがなくて、あのロバがですね、ずっとこのひたすらイエス様を乗せ続けていたとしたらどうなったでしょうか。おそらく未経験なロバですから、だんだん疲れてきてですね、ガクッと行ってしまってですね、イエス様をお乗せしていたんですが、ちょっともうこれ以上支えることができないという、そういう状態になったかと思います。私も3年間だけ、その、富山小さなキリスト教会というところの主任牧師として奉仕させていただきました。200名を超える教会員、3つのチャペル、そして隣町での開拓伝道、そしてキリスト教の幼児教育、IGN というその、ところがありました。また、この複数で牧会をしなければとても手が回らないというような状態の教会でありました。定員になるということは自分ではもう考えることもできない中でひたすら頑張っておりましたが、理事会の配慮で定員の話がありまして、そして、この教会に導かれました。この1年は私にとっては安息年だったと思います。主のご配慮によりまして、あと数年多分富谷市の教会でご奉仕させていただいていると、私は間違いなく燃え尽き症候群になってですね、今でいうなんかこう鬱のような状態になって、こうちょっと休職しなければいけない牧師になっていた可能性が十分あります。でも主は私の弱さをご存知で、今はこちらに来て、そしてこの一緒に成長していける教会で、もう一度新しいスタートを切りなさいと、そのように、導いてくださったと思っております。この杉戸キリスト教会は65歳が定年だということであります。ですから最長で最も長くて28年でありますが、主にあって皆さんと一緒に成長しながらこの地に腰を据えて、地に住み誠実を養いとありますが、その言葉に従って福音宣教に励みたいと思っておりますので、ぜひ続けてこの小さなもののために祈っていただけたらと思います。さて今日は皆さんにまずクイズを出したいと思うんです。斉藤先生と同じようにクイズを出します。皆さんは一日の始まりはいつだとお考えでしょうか。あ、誰か言ってください。朝だと思う人手を挙げてください。はい、ありがとうございます。一日の始まりは朝だという方。はい、一日の始まりは夕方だと思う方。ありがとうございます。すでに JJ の礼拝ですとかいろんなところではこのことはクイズに出してしまったんですが、まあ普通に考えるとですね、朝だと思います。日が昇ってくる、夜が明けて日が昇ってくる朝、休んでいることをやめて、眠りの上こすりながら起き上がって、ベッドから、特にこの今のようなですね、寒い季節にはこう勇気がいりますが、こうそこからベッドから出て動き始める朝こそが一日の始まり、まあ、それが普通の感覚だと思います。しかしこの聖書を改めて見ますと、聖書に耳を傾けますと、そうではないということを聖書が語っているのであります。 ちょっと聖書を開いてみましょう。旧約聖書の創世記、一番最初の書物でありますが、その最初のページから、実はこのことが語られています。一日の始まりは、なんと朝ではなくて夕方です。ということが、繰り返し繰り返し、この最初のページで語られていくのでありました。創世記の一章の一節を見ますと、はじめに神は天と地を創造したという言葉から聖書は始まります。誰もこの宇宙が作られるのを見た人はいません。ですからこの言葉は天と地の作り主であり、自らの作り主である神様を体験的に知った者が記した、この啓示を受けた信仰告白であるかと思います。実に私たちの信じているこの聖書の神とは、無限に見えるこの宇宙を創造された方です。人間も作られた作り主、太陽もこの方によって作られました。月も夜空に輝く数え切れない星々もこの方の作品です。そして夕があり朝があった、その夜と昼のサイクルによる一日、7日ごとに来る1週間のサイクル、また1年12ヶ月というこのカレンダー、春夏秋冬というこの季節の移り変わり、そのすべてをお作りになった作り主、そのような方がここで紹介されている方です。私たちが住んでいるこの地球、今アースという映画ができているそうですね。とても素晴らしい映像が記録されているようです。この美しい地球、そして美しい草花や、また海や山々、その種類に従って創造されたすべての被造物、そのような天地万物の作り主を聖書では神と呼んでおります。ですからこの方は特定の国や特定の民族の神といった小さな方ではありません。全世界のすべての民族の作り主であります。そしてこの方はあなたの作り主でもあります。ですからあなたは偶然の産物ではありません。神があなたを望まれて作られました。母の胎の中で私たちを組み立ててくださった方、そして命を与え、この世に生まれ出させてくださった方、そして生まれる前から私たちを背負い続けていてくださる、決して私たちを見捨てることのない、そのような方を聖書は神と言っております。さてこの創世記の1章から2章の最初にかけてのところをまず見たいのでありますが、この詩のようにですね、繰り返し繰り返しこの語られていく言葉があります。それは、夕があり朝があったという言葉です。まず夕があり朝があった、第何日とかですね、そのように記されていきます。それが6回以降、日の区切りで、語られていきます。繰り返しそのような同じ言葉が語られることによってリズムが、この、刻まれているかと思います。そうです、聖書は夕方がまず一日の始まりなんだ、そして、一日の終わりはむしろ、このまたその夕方に至る時の、時になります。旧約聖書のヘブル人の感覚では夕方こそ一日の始まりです。夕方というのはどういう時でしょうか。私たちが活動をやめる時が夕方ではないでしょうか。今日はこう昼夜が逆転している方もいらっしゃいますし、遅くまで残業しなければいけないというこのそういう大変な仕事の中にいらっしゃる方もおられるでしょう。でも多くの場合は日が暮れてきて夜が更けてくれば家に帰って休む、それを願うものであります。そして布団か何かにくるまりまして眠りにつく、それがこの夕方から夜にかけての時であります。その時が実は一日の始まりだよと聖書は語っております。朝という時はどういう時でしょうか。夕方とは反対に目を覚まして活動を始める時です。しかし朝起きてみますと、どんなに早起きをしたとしてもそれ以上に早く鳥が鳴いていたりですね、 もういろんなところでこう世界が動き始めているというか、眠っていない世界の様子を見ることができます。いや、神様はまどろむことも眠ることもなく、私たちが眠っている間にさらにご計画を進めて、そしてある程度この用意してくださったその働きを私たちに委ねてくださるために、朝目覚めを与えてくださる。それがこの聖書の語っている恵みのリズムと言われるものではないかと思います。私はあのドラ息子でありまして、ドラムをあの昔叩いていたことがあります。ビートを刻むというあれですね、8ビートとか16ビートとかあれなんですけども、あのガチャガチャうるさいというふうに思われる方もいらっしゃるんですが、あの世の中にはこうリズムがあります。で、聖書もリズムがあるわけですね。音楽も作られたその神様ですから、聖書にはまさにリズムとかメロディーとかハーモニーがこう奏でられています。この創世記一章を音楽的なセンスで見ますと、恵みの2ビートと呼びますが、恵みの2拍子、ちょっとこうあのっていうこうなんかこうあの年配の方が好むようなこのリズムかもしれませんけれども、ちょっとこうゆっくりの1日刻みのこの1日のこのリズムなんですね。夕があり朝があった、夕があり朝があった、こういうリズムがですね、ずっとこう1日ごとに刻まれていくのであります。最後のそれが7日間続きますと、7日目は休符になります。はい、これは私はあの恵みのリズム、恵みの2ビート、恵みの2拍子と呼んでいます。これを聞かなければ私たちは心からの安らぎは持てないですし、そしてこう完全に疲れが取れるということはないでしょう。しかし世の中に満ち溢れているものはこのリズムがひっくり返ったリズムです。不恵みという、アングレイスという言葉をある宣教師が作ったということでありますが、恵みではない、あの聞き続けるともう心が暗くなってもう絶望的になるしかない、そういうリズムが世の中ではあの声高に刻まれております。それは朝があり夕があったというリズムなんですね。そのリズムはどういう響きでしょうか。こんな響きだと思います。まずお前さんが必死になって働かなければ何事も始まらないよ。お前さんが何とかしなければ全ての問題は解決されないままだよ。全てはお前さんの努力にかかっている。休んでいる暇などないぞ。こういうリズムがですね、朝があり夕があった、もうひたすらもう働き続けて動き続けて一生懸命やり続けなければというそういうそれを鼓舞するようなリズムですね。これは非常に心に悪いかと思います。そして多くの人がこのリズムの中で自分の力で何とかしなければいけないんだ、自助努力とかですね、この自己責任とかいう言葉がこう強調されますよね。とにかく自分で何とかしなければいけない、休んでいる暇なんかないぞというそういうメッセージが世の中では満ち溢れています。ですから今抱えきれない重荷と疲れとストレスを抱えて心と体が不健康になっている方が多いかと思うんです。仕事中毒というそういう病気もあります。これはまさに朝が理由があったというこの恵みではないリズムの中でそれに合わせて生きている人だと言えます。何か休むことは罪だというふうにもう脅迫観念に駆られてですね、もうひたすら暇があれば仕事をしなければいけないと思っている人がいます。でもそれをやり続けるといわゆる燃え尽き症候群あるいは過労ということになるでしょう。ひとたびそのようなことで体調を崩しますとかなりの療養期間、長いリハビリ期間が必要になってきますし、最悪の場合は過労死ということですぐにこの地上を去ることになります。さて聖書が語っているこの恵みのリズムはどのような響きを持っているでしょうか。夕があり朝があったというこのリズムはどんな響きでしょうか。こんな響きを持っているかと私は考えています。あなたの神様は小さすぎるよ。私たちが何かをする前に、あなたが何かをする前にまず神様が問題のただ中にいて働いていてくださるんだよ。全知全能のあなたの神様は全てのことをご存知で必ず全ての問題を解決へと導いてくださる。全てのことを働かしてべきとしてくださるんだよ。そして神様は あなたにできるあなたのなすべきことを備えてくださるよ。あなたの小さな働きも神様は大きく用いてくださるんだよ。そのような響きの言葉だと思います。まず神様の恵みがあり、まず神様の愛があり、まず神様の許しがあり、そして私たちに働きが委ねられていく。これを聞き続けると非常に元気になります。しかし私たちは世の中にそれとは逆のリズムが満ち溢れていますので、心して、意図的にこの聖書のリズムに耳を傾けて、そしてそのリズムの中に生きるということを、努める必要があるかと思います。人間がどんなに何かができることを誇ってみても、聖書の視点で、神様の視点で見ていきますと、それは誇れることではありません。何かができる健康が与えられ、何かができるその仕事ができる能力が与えられ、何かができる職場や仕事が与えられ、そしてその何かをするための助け手が与えられ、初めて私たちは社会で働くということができます。しかも多くの場合はいろんな人のお世話になってやっとこう仕事を覚えて、もうそれはもうかなりの年月がかかっていると思いますが、でも本当に誰かのお世話にならなければ一人では生きていけないという弱さと、そのようなものを抱えているのが私たちであります。さて今日はこの安息日を覚えて、これを聖なる日とせよというこの10回の言葉を学んでいきたいのでありますが、安息日というのはどういう日でしょうか。神様が私たち人間のために作ってくださった恵みの日であります。それは一切の仕事をストップして、まずこの創造された世界のことを目を天に向けて覚えていく、そのような日であります。そして神様が私にどんなことをしてくださったのか、その救いの技に目を留めていくための、それを覚えていくための、いわば、私も時々春日部とかのですね、温泉に浸りに行くんですが恵みに浸るという、そういう状態だと思いますね。この安息日というのは恵みに浸るための日なんです。何か一生懸命頑張る日ではなくてですね、神様の恵みと神様の愛の中にもう浸りきってですね、そして新しく恵みのリズムの中で元気を得て、新しく力を得て、そしてまた仕事に立ち向かっていく、それがこの安息日にすべきことであります。出エジプト記のところに見ていきますと、安息日を守るべき理由が、ありました。もう一度御言葉を見てください。20章の8節から11節をお読みいたします。先ほど読んでいただいたところですが、もう一度お読みいたしますので聞いていてください。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も、それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。そこにはまず神様が7日目に休まれた、だからあなた方も7日目には休むべきだということが語られています。であなただけではなくて、あなた その職場の人たちも家族の人たちもみんな休むべきだと。誰か一人誰かを働かせてですね、自分だけ休むということでもなくて、あるいは自分がひたすらそれを仕事をやり続けるということでもなくて、そうですね、自分が仕事を休まないと多くの人が休めないということが続きます。特に職場において、上に立っている人がですね、ひたすら頑張っていたらですね、下の人は多分休めないと思うんですよね。なんか叱られちゃいそうな感じになりますので、ですから周りの人も休むためには、上の人が休みを取らなきゃいけないんです。そういう面でこの 立場的に弱い、このかつてで言うと奴隷のような人たちも休むことができるために、また在留異国人、今でも出稼ぎの外国人の方多いです。休みなしに働かされている可能性があります。安い賃金で、でもそのような人たちも休むことができるように、あなたがまずその日には休むべきだと主は語られております。これは神様が6日間で天と地と海、その全ての中のものをお作りになった、その創造の御業に思いを向けるために、創造の恵みに浸るための安息日ということであります。実は主の祈りと同じで、10回はとても大切なことですから、聖書の中に2回出てきます。一つはこの出エジプト記の20章ですが、もう一箇所はどこですか？はい、クイズ2番目。10回は出エジプト記20章の他にはどこに記されているでしょうか？新約聖書でないことは間違いない。すみません。わかる方とか言って。はい、ありがとうございます。新命記5章というところを開いてみましょう。新命記5章というところをお開きください。創出エビミン新命記とありますが、新命記の5章にこの同じように10回が記されております。ほとんどの箇所は同じ内容なんですが、特にこの安息日に関するところにおいては大きくこの出エジプト記と記述が違うというところがあります。特にこのなぜ安息日を守るべきかというその理由付けが全然違います。新命記の5章の14節15節を見ます。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘も、あなたの男奴隷や女奴隷も、あなたの牛ロバも、あなたのどんな家畜も、またあなたの町囲みの牛にいる在留異国人も、そうすればあなたの男奴隷も女奴隷もあなたと同じように休むことができる、はい、そこで若干ちょっとさらに配慮がされています。そしてその次15節、全然違う理由が記されています。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神主が力強い御手と述べられた腕と思ってあなたをそこから連れ出されたことを覚えていなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を守るようあなたに命じられたのである。出エジプト記のところでは、創造の御業に思いを馳せるようにということが、創造の恵みに浸るようにということが記されていました。しかしこの新命記のところでは、救いの御業に、救いの恵みに浸るように、私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主であるという、あの10回の大前提の一番最初の言葉に、どこから私たちが救い出されたのか、イエス様が私に何をしてくださったのか、その救いの御業に浸る、そのための安息日ということが語られています。十字架を思い返す、神様の愛に浸る、あなた方の切り出された岩、掘り出された岩を見ろとイザヤは語りましたが、どういうところから、どんな人物であったものが神様に拾っていただいたのか、それは思い返すならば、本当に数えてみよう主の恵みという、そういう時間になるかと思います。それは本当に幸いな時です。そして再び新しく元気と力を得て、遊びと祈りを持ってその日を過ごすことができる。ひたすら仕事を続けるということではなくて、本当にこう心からいろんなことから解放されてリフレッシュすることができる祈りと遊び、そのためにこの時間を用いることができる、そのようなことを主は願っていらっしゃると思います。さて新約聖書を見ていきますと、旧約聖書と全く同じようにこの聖書の背景は、日没が一日の始まりだと教えております。そのことがはっきり分かるのは、イエス様が十字架にかけられた時のことであります。イエス様は十字架につけられて殺されましたが、日没までにそのご遺体は取り下ろされてお墓に葬られるということになりました。なぜなら日没で次の安息日が始まってしまいますから、次の日が始まってしまいますから、その安息日になる前にこの そういう遺体の処理とかそういうものは、このやっておかなければいけないということで、大急ぎでですね、あの人々がイエス様のご遺体を取り下ろしてお墓に葬っていくという作業が日没までになされたと記されています。その日は最も暗い夕方でした。これ以上暗い日はないと思います。この先、この天地が滅びるまでの間、どんなに暗い日があったとしても、この日以上に暗い日はないと思います。何せ神の一人子イエス様が十字架につけられて殺された日でありますから。しかも私たちの罪のために一点も罪のない方が葬られた日でありますから。太陽も暗くなったと聖書はその時の様子を記しています。そしてその日、一番暗い夕べが訪れました。しかしここでも聖書は恵みの2ビートを奏でています。そしてここでこそ最も強いフォルティッシモで、一番強い響きで恵みの2ビートを奏でています。十字架の葬りの夜があった、夕があった、しかし復活の朝があった。夕があり、しかし朝があった。十字架によって葬られた主はお墓に葬られた、その夕べがあった。しかし三日目の朝、主はよみがえられて今も生きておられる。すべてのものに打ち勝たれた主が私たちの傍らに共にいてくださる。先ほど歌いました、すべてはこの方の御手の中にある。主は今生きておられる。それこそが私たちの希望の源であります。この朝は主が再びこの地においでになるということをもって完結する朝です。今はまだ暗い夜中をこう旅しているかもしれません。しかしやがて夜明け前が一番暗いということがありますけれども、でももう間もなく主はおいでくださって、この天と地に新しい朝を、本当に希望の朝を備えてくださる。そこでは全ての涙を神様が拭い取ってくださり、死もなく苦しみもなく、本当に全てのものが神にあって調和を保っていくところの救いが完成される時がなります。その時までは日曜日ごとにこの恵みのリズムに浸るように、創造の恵みに、救いの恵みに浸って、そしてその光としてこの暗い世の中で輝き続けるために、主は安息日を備えてくださっております。週の初めの日のこの日曜日、主の日の朝、主がよみがえられた朝に、私たちは共に集まって主を覚え礼拝を捧げます。しかしそれこそが本当に恵みに浸る時間ではないかと思います。お祈りいたします。夕があり、朝があった。主イエスキリストの父なる神様、私たちはあなたをとても小さなお方のように考えてしまいます。そして私たちは自分の力に頼る甘い、背負いきれない重荷を一人で抱え込んで、あなたの豊かな恵みを覚えることができなくなってしまう惨めなものです。憐れんでください。けれどもあなたは私たちが何かをする前に全てを備え、私たちのただ中にいて全てのことを働かして益としてくださっていることを感謝いたします。何よりもイエス様が私たちの罪のために十字架で死んで葬られた夕べがあり、しかしイエス様が死者の中からよみがえられた朝があることを聖書が語っています。ですから私たちはあなたのその御手の中に今日も自分自身をお委ねいたします。私たちの小さな営みを用いてこの世界を大きく作り変えてくださることを信じて感謝いたします。どうか日ごとに、また週のこの主の日ごとにあなたの恵みのリズムを忘れないように覚えさせてください。そしてそのリズムの中で生きていくことができますように。イエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。